はい、こんばんは。家ロックでございます。現在時刻は23時25分。今は、池袋でございます。池袋から帰ろうとしております。いやー、池袋の地下駐車場、どっから入るのか全然わかんないなってなりました。マジで永遠に車に戻れないとこだったわ。まあ、ほんとね、1個しか入り道がないんですね。すごいな。いや、出るときは、まあ、比較的簡単に出られたんですけど、まあ、地下に行けば行けるやろというノリで行ったんですけど、行くところがどこにもなくてですね、あれこれどっから出んのみたいな顔になってたんですけど、まあ、インターネットの力を借りまして、ここから出なさいよという指示に従いまして、なるほど、ここから出ればいいんだなとなりました。はい。いや、マジで25番、25番の出口しか使えないそうです。24時間駐車場って書いてあったから何も考えてなかったんですけど、なんか24時を超える？違うか、24時を超えるとシャッターまで閉まるらしくて、シャッターで電話じゃねえな、インターホンを鳴らさないとシャッター開かないみたいなレベル感だったらしくて、果たしてそれは24時間駐車場としてどうなんじゃいみたいな感じがするんですけど、まあ、ここら辺が新宿と、まあ、池袋の違いかな。はい、ということで、今日は、まあ、ちょっと、なんでしょうね、イスコンの素振りをしていた和光堂が反省会をやると言っていたので、まあ、反省会って全然イスコンの話しなかった気がするんですけど、まあ、したな、多少はしたな、多少はしたんですけど、まあ、それにちょっと参加して、帰ってる感じですね。まあ、安い居酒屋は数あれど、やっぱりですね、チェーンはいいですね。居酒屋の話になっちゃうんですけど、僕が安い居酒屋に行こうってなった時に、まあ、皆さんどこに行きますか問題っていうのがあるかなと思ってて、僕は、だらだらと話す安い居酒屋といったら、千葉ちゃんを割とおすすめするタイプですね。鳥貴族でも良い。鳥貴族とか千葉ちゃんとかが良いかなと思っております。なんでかって言うと、千葉ちゃんっていう居酒屋には、バカというものがありまして、バカは結構量が多いんですよ。で、ウーロン茶とか、まあ、頼むんですね。僕車で来てるんで、ノンアルなんですけど、まあまあ、今の人たちはノンアルも多いと思うんですけど、まあ、やっぱね、ノンアルの、飲み物って結構量を飲むんですよね。だって水だからさ、喋ってる時にずっと飲むわけですからね。で、その時に、バカの量だと、まあ、バカって基本的には、なんて言ったらいいのかな。まあ、いわゆる一つのメガとかそういうサイズになるんですけど、メガハイボールとかのサイズのジョッキで出てくるんですけど、あね、結構ね、だらだらと飲んでてもそんな注文しなくていいんでね、まあ、非常に助かりますよね。ただ、バカで頼んでいいのはウーロン茶だけだと僕は思っていて、まあ、居酒屋でソフトドリンクって頼めるってなると、コーラ、ジンジャーエール、まあ、オレンジジュースみたいなものを、あとトマトジュースがある時もあるかな。で、あと、ウーロン茶。まあ、この辺りはまあほぼ鉄板であるものですよね、と。で、ついでもしあれば嬉しいのが炭酸水。まあ、この辺りも頼むんですけど、まあ、やっぱね、バカのサイズで、コーラとか、ジンジャーエールを頼むと、 ちょっとね、おじさん的にはね、糖分取りすぎになっちゃうんで、ぐっとこらえてウーロン茶を飲むという感じですね。いや、そんなに甘いものを飲みたいわけではないが、なんとなくシュワシュワしたものは飲みたいなというふうには思うので、まあ実はそのあたり、もう少し、やっぱり、発泡水はね、あってほしいですね。発泡水があるね、居酒屋、もっと増えてほしいんですよね。だって発泡水あればあるだけ嬉しい。オールフリーみたいなのも全然すごいいいと思うんですよ。オールフリーは、いわゆるノンアルコールビールだと思うんですけど、まあ、ノンアルコールビールは本当にあった時には頼む感じですね。なんていうかね、やっぱね、重要なんですよ。もっとみんなノンアルコールに対してね、いろいろとね、考えてほしいですね。甘くなくて、ビールみたいな飲み口で、さらりと飲めて、まあ、油物とかにも合う感じの飲み物っていうのが、まあ、もっともっと増えればいいなと思います。料金所なんてね、ちょっとお待ちを。よいしょ。いやー、でもね、ほんとそうは言っても酒を飲ませるのがね、居酒屋のね、まあ仕事なんでね、酒を飲ましたいでしょうね。よいしょ。はい。で、まあいろいろ喋ってて思ったんですけど、まあやっぱイスコンは本戦と予選では全然レベル感が違いますよね。予選はね、もうなんかサービスですよね、サービス。いや、予選突破するのも難しいんですけど、インデックス貼ると得点が伸びるみたいな成功体験あるじゃないですか。まあそれがね、本戦になるともう本当に簡単なチューニングはもう終わってるので、もうインデックス貼るとかっていうのはもう全然そんなありえない。まああるかもしれないですけど、まあくしくもね、その反省会やった人間が、11のファイナルをやってたんですよね。11のファイナルって、大学生がレジュメを登録して、まあ、こう、なんだ、得点を入力して、まあ、平均点を出してみたいな、そういうものだったと思うんですけど、そう、あれは結構、何をやっても得点が上がらなくて、なかなか難しいなって思いました。それをね、若者がトライしてたんですけど、いや、そんなね、難しいやつをやるべきではないって個人的には思ったんですけど、まあ、まあ別に、いや、もちろんいいんですよ。いいし、今回は一発しかないわけだから、最初から本戦並みのレベルでないといけないというのは実際そうだと思うので、そのチャレンジは正しいなと思うんですけど、まあ、やっぱね、こう、ちょっと難易度の低い問題で、成功体験を積まないと、なんか億劫になっちゃうと思うんですよね。どこ解けばいいのか、あれやっぱりまあまあもちろんパッと見て、あ、これ N プラ1だねとか、そういうのはもう見つかるんですけど、こう何が重いのかっていうのがこうパッと見てわかるほど簡単じゃないんですよね、本線の問題って。だからね、もうちょっとこう予選問題やった方がいいんじゃないのかってちょっと思っちゃいましたね。 1箇所直したら点が跳ねるみたいなことがほとんどないんですよね、本線の問題って。いや、まあ11は特にそうだったような気がするんですけど、あ、もちろんすごい難しい箇所を一発直すと、まあ、それなりに点は上がるんですけど、まあ、ここは明らかに直すでしょうみたいな、N プラス1みたいなところを直しても実はあんまり効果がなかったりとか、まあ、そういうのがね、結構あったりしますよね。で、それを知るためには、まあ、実は N プラス1にこれ何回 N やってるんですかみたいなところ見たりとか、そのスロークエリログ見たりとか、まあ、スロークエリログもね、別になんか0.5秒とかだと引っ掛けるのがすごい難しいんですよね。で、呼び出されてる回数も問題じゃないですか。だから PT クイルダイジェストとかでちゃんとさまって、あ、ここにインパクトがあるよねみたいなことをちゃんと見れない限りは、まあ、いい得点取りようがないかなって僕は思ってて、まあ、そう考えるとやっぱりこう正しくそのボトルネックを見つけるという意味ではそうなんですけど、まあプロ向けの問題ですよね、ファイナルってやっぱり。まあ、実務でもそうなんですけどね、でも実務とかだと、まあ割と、まあ、ここの部分改善しましたって言って、まあ、こう、1週間に1度とかやって積み上げていけば、いつかは早くなるみたいな感じだと思うんですけど、まあ、イスコの設定上ね、1日で早くしてくれっていうのが基本的に前提としてなるので、明日の朝オープンなんで、それまで早くしてくれみたいな、そういう、こう、毎年、僕もそこそこ楽しみにしてるんですけど、茶番ですよね。茶番、今年もあるのかな？いや、見たいですね。ちゃんと茶番あるのかな？茶番みたいな。の茶番で、まあ、その、どういう状況かみたいなことを言うと、その1日で直してくれみたいなところがあったりする。でも、本番のサービスだとね、なんか、おもむろに、こう、ぶっ壊してみたりとか、やっぱできないんで、まあ、なかなかこう本物のものとはやっぱ違うんですけど、でもやっぱりこう計測するツールとかそういうのは、まあでも本番で PT クエリダイジェストを流すかっていうと、まあ、サービスの規模によるかな。まあ、難しいっちゃ難しいんですけど、まあ、そういう意味でね、まあでもある程度サンプリングして当たりをつけるという意味では、まあツールは多少変われど直し方は大体似てるんでね。まあイスコンはやっぱりこう本物のサービス触ってるっていうよりかはやっぱりオープン前のサービスを触ってるっていう感じですよね。本物のサービスでね、バチバチになんか本番環境みたいなものをこう動かして、ベンチマークを動かしてとか、なかなかないですからね。普通は動いてるものをなんとなく直してみて、なんとなく様子を見るみたいなのが多いんじゃないですかね。あとはやっぱりこのタイムスパンですよね。1分とか、そんな短い解像度で計測することなんて、本番だとないですからね。やっぱりこう、そういう時こそ、正直、イスコンだと、データドックとかニューレリックとか、まあ、ちょっと苦手な分野なのかなと思っていて、まあ、スプランクとかもそうですけど、1日とかそういうレベルでこう、まあ、計測する、まあ、それはね、1個のエンドポイントで1秒かかってるみたいなことが如実に分かるようなものであれば、まあ割と修正しやすいんですけど、まあ、どこがどういうふうに遅いのかみたいなところがね、総合的に直さないといけないじゃないですか。まあ、1個のエンドポイントを1個のプリクで、まあ、1日1個直すみたいな、まあ、1日1個直せたらいい方なんですけど、当然ながら。っていうのが、まあ、粛々と続いていくのが本番だと思うので、まあ、なかなかね、こう、本番とイスコンは違うのかなと。まあ、やってることは同じなんですけどね、やっぱツールとかね、そういうものはね、ちょっと違いますよね。まあ、エクスプレイン叩いて、どれぐらいクエリがやばいかみたいなのは全然見るとは思うんですけど。まあ、それでも、こう、 やってみるべきですよね。うん、さて、まあなんかでも全然話は飛びますけど、まあ、若い衆にこうちょっと呼んでもらえるっていうのは本当嬉しいですね。まあこうすごいなんていうか難しいんですけど、やっぱおっさんいるとおっさん喋っちゃうからどうなんかなって思うんですよね。でもまあおっさんはやっぱり呼ばれたいわけで、まあ喋りたいっていうよりかは呼ばれたいわけで、呼ばれたら嬉しいですよねやっぱり。呼ばれるためにはやっぱりこう、なんだろう、事前に呼んであげてみたいなものをやったりとかして、こうまあこういう感じなんだなっていうのをこうなんていうかね、なんだ、事前知識として入れといてあげないとダメですよね。いやー、やっぱね、裸の王様にはなりたくないんですよね。いやまあ、どんな人でもある程度はその裸の王様になる素質はあると思ってはいるんですけど、なんかやっぱりね、こうなんだろう、まあ、戦争の本とか戦術の本とか、まああいうの見てると、もう絶対に口酸っぱく出るのが、まあ、現場との乖離みたいなことを、まあ、敗北のキーになるっていうのはよく聞くことですね。まあ、やっぱり現場がどう考えてるのかとか、まあ、どういう不満とか困ってることとか、まあ、割とやっぱりフォーマルな場でなんかこう出てくることって少ないんですよね。いやもちろんね、それ全部それを直さなければいけないってことはないと思ってて、その中でまあ優先順位とかまあ決めなきゃいけないと思うんですけど、まあそれを決めるのがまあ上役の役目だと思うんですけど、ワンオンワンとかもそうだし、まあ、雑談とかでもそうなんですけど、その現場感みたいなものを、まあ、忘れてしまった人は、まあ、やっぱりこう厳しいんじゃないかなって、で、現場感っていうのはそのバカみたいなものは絶対に、なんだろう、現場の人と話さないといけなくて、で現場の人はしばしば嘘をつくんですよね。フォーマルな場においては、まあ、嘘っていうよりかは、まあプライドとかそういうもんだと思うんですよね。まあこれは別に年齢差に問わないんですけど、なんかこうちょっとでもプロパティ的な感じでは対等ではないときには、どうしてもね、その取り繕っちゃうんですよね。まあうまくいってますみたいなこと言っちゃうんですよね。でもうまくいってますっていうっていうよりかは、まあ問題がありませんって言っちゃうんですよね。でも実際のところは問題がありませんというのは、万事うまくいっているとは実はイコールではないんですよね。実際には何かしらの まあ、予兆であったりとか、まあ、ここでちょっと困ってるんだけど、まあ、あと数日すれば解決するはずですみたいなものがあったりするんですよね。まあ、実際それは数日で解決することなのかもしれないし、うん、でその数日で解決することを、まあ、数分で解決しちゃうみたいなのがいいのかっていうと、それはそれで、まあ、ノーだったりするので、まあ、難しいんですけど、でも早く知れれば早く知れるほど取れる手とか打てる手っていうのは変わるんですよね。それをね、まあ、もちろんすごい忙しかったりとかするとおろそかになってしまうのは当然なんですけど、そのおろそかになっちゃうっていうのを、まあ、できるだけやっぱりおろそかにしたくないなっていうふうに思うんですよね。うん、やっぱ情報収集は一番重要だなって思います。うん、でその情報収集っていうのはやっぱり正規のレポートラインに乗らないものっていうのがすごくあって、なぜなら正規のレポートラインっていうのはちゃんと要約されたものをきちんとこう耳を揃えて出さなきゃいけないから、ある程度フィルターとか加工とか、まあ、見栄えよくしちゃうんですよね。まあ、そこがねミソで、その部分でゴロッと重要なことがすっぽ抜けてたり、まあその重要なことっていうのが、その重要なことにその人たちには見えなかったりとかすることもありますし、うん、まあでも本人も要は違和感すら気づかないものもやっぱりあって、まあ、そうなると何らかのメトリックス的なものを取る必要性があるのかなと思ってますね。最近はこうエンジニア、ウェブ系のエンジニアでもそうですけど、こうどういう働きをしているかとかっていうのが、まあ割と可視化できるようになってる、そういうサービスが増えた、まあ、例えば FindTeams とか、まあ、ああいうもので、まあ、この人のプリリクの数が増えてるとか減ってるとか、あるいはレビューが通る速度が速くなってる遅くなってるとか、そういうのをこう見ることができたりとかするツールっていうのがあって、まあ、ああいうツールはその現場からの声の次ぐらいにやっぱり重要かなって思ったりしますね。うん、付き合わせですよね。まあ、なんかちょっと最近ぼんやりしてますみたいな、ぼんやりしてるのって悪いの悪くないのっていうと、まあ別にぼんやりしてるだけとか悪くないでしょみたいな判断もできるんですけど、まあでもその人がまあ出してるベロシティがなんか下がってるなと思ったら、まあなんかこう難しい問題をやってるのか、それとも何かしら不具合、まあまあブロッカーがいるのかっていうのがこう見えたりする。うん、まあ、その上でその数字が悪くなってるからといって、実際でも同じことを毎日やってるわけじゃないんで、こう少しスライドして、まあ、この人はこれをやってて、まあ、例えばすごい難しいことをやってるんで、これを解くには時間がかかるでしょう、調査の時間がかかるでしょうってことで、まあ、調査の時間かかるんだったら当然リードタイムは多くなっちゃうので、まあ仕方ないよねと。あるいはやり方がまずいんじゃないかっていう見方もできますよね。いや、頑張ってやってますって、あと3日でここの問題が解けてプルリークが作れるはずですみたいなことの時に、それでもあからさまになんかこうプルリークの速度が遅かったら、まあ、もうちょっと分割して処理できるんじゃないのとか、まあ、言ったりとかできたりする可能性もありますよね。うん、でそれは本人も気づいてない問題だったりすることがあって、まあ、そういうツールも役立つなっていうふうに思いますね。でも多くの場合、多くの人は頭が割と良くて、そんなになんか問題に対してなんていうか気づいてないってことはあんまりないんですよね。個人的な意見ですけど、気づく範囲のことだけ改善してても十分、まあ、改善になるというか、なもので、僕はやっぱりこう 現場の肌感みたいなものっていうのは、まあ、非常に重要だなって思ったりしています。で、現場の肌感を知るためには、まあもちろんそのつどつど区切られた話の場を設けるっていうのも重要なんですけど、まあ比較的インフォーマルな会話がしやすい場っていうものを作ったりとかして、これってどうなの、あれってどうなのと話をして、その話題の底がつきてからが勝負だと思うんですよね。やっぱり話題の底が尽きるまではそんなになんか、まあ分かったようなことしか言わないみたいなところはやっぱりあるので、こういうところのね部分をねしっかりやっていくためにはね、こう信用されていたりとか、まあ、気軽に喋ってもらったりとかできるようにしたいなって思うんですよね。まあこれは僕のね、あのスタイルの問題であって、全部がそれが正しいとは思わないですし、あのそういうのはプロフェッショナル的ではないという考え方もあるなというふうには重々自覚もあるんですけどね。まあとりあえずですね、あの気軽に相談されるような人間になっておくと便利だなと思っているし、そのためにはあのいくらでもこう工夫っていうものをしていったりとか、手間をかけたりとかっていうのをした方がいいと僕は思って生きています。まあ、そのためには何をすればいいのかっていうと、やっぱりこう話題の底が見えるぐらい話すっていうことが重要なんじゃないですかね。あとはまあ個人芸になっちゃうんですけど、まあカジュアルに話せる間柄になっておきたいなと個人的には思ってますね。これこそ本当に人それぞれだと思うんですけど、これは本当に人それぞれだな。まあカジュアルに話せる人がいいのかとか、なんか真面目に真剣に相談できる人がいいのかとか、まあカジュアルすぎると結局真面目な相談の時にあの人に相談するってやっぱり思わなかったりすることあるんで、でもまあそういうのってスタイルだからね。まあさまざま皆様がどういうスタイルでやるかによるかと思うんですけれども、僕としてはまあカジュアルに話せる間柄っていうものを作っていきたいなと思うし、とはいえ無理強いはしたくないなっていうのも思っていて、こう話したくないようなことを無理やり聞くのは、まあ長期的に見るとまあ良くない。でもまあ仕事でやってるとね、まあ無理にでもっていうと、無理にでもっていうとあれだけど、まあ聞かなきゃいけない時っていうのもあるんでね、難しいですけどね。まあとりあえずそんな感じっすよ。若い人とフラットに話せるような感じでやっていきたいなと、そんな感じで思っております。そのためにはこっちも頑張らないといけないし、頑張るっていうのはいろんな意味で頑張らなきゃいけないなって思う次第でございます。はい、ということで、今回はぼんやりとした話ですが、いろいろ話をされたいな、したいなというところで、なんだろう、こういうそういうカジュアルな場にね呼んでもらえるっていうのはとても嬉しいなという、単なる嬉しいというだけの話でした。ではまた、お疲れ様です。IA6 は 嘘しか言わないポッドキャストなので、これは嘘でございますので皆さんご注意ください。はい、ではまた、お疲れさんです。